西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。12月に入りました。皆さんなんとなく気ぜわしいしお忙しい日々を過ごしてらっしゃると思うんですが、さあ今日はその中でもめちゃめちゃ忙しい人に来ていただいています。なんでそうなんのっていうところはおいおいというところで、第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。で今日は学芸員の藤原亮太さんをお迎えしました。藤原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は初登場なんですよ ね。
初登場ですね。
よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
もうなんかめちゃめちゃ今お忙しいんですよね。
そうですね
その中を今日は無理やりご出演いただいたというわけなんですが、郷土資料館の皆さんにはね、市内に残る文化財の見方とか楽しみ方を教えていただいておりまして、今月は上ヶ原周辺の文化財その後編と題して古墳や遺跡を紹介していただこうと、こういうわけでございますのでね、なんかもう明日いろいろ見れるところがあったりとかね、
そう
ですね、なんかめちゃホットなニュースも今日はいっぱいお届けできるので、楽しみに聞いていただきたいと思いますが、早速いただいております。ラジオネームガラモン2438号ことガラです、ということで本当いつもありがとうございます。今晩は高等園の古墳のお話ですね。いろいろお聞きしたいことがたくさんあるのです。なぜ上ヶ原台地の上に古墳があるのだろう。上ヶ原用水のお話を聞くと、仁川から用水を引くまでの上ヶ原台地は水の少ない農耕には適していないと思っていたのです。そんなところに集落があったんだろうかと考えていたのです。一つ私自身の回としてあるのは以下のような妄想です。妄想なんだそうですよ。これ暴れ川の向こう側の河川敷には養分の多い湿地帯があり、そこで農耕を営み、それなりの大きな集落ができてきた。向こう側を使った船での移動で大阪湾沿岸にも力を示していた。そんな豪族。ただ向こう側の氾濫には手こずっていて、河川に古墳を作るというのはできなかった。そこで一つ高い向こう側の氾濫の影響を受けない上ヶ原台地に先祖を祀ることにした。それが上ヶ原古墳群。ここまで妄想すると、上ヶ原付近にいた豪族と奈良の朝廷との関係が気になるのですよね。大阪湾にも進出するぐらいの豪族であれば、ここも私の妄想なんですけどね、その奈良の豪族とのつながりがあっても良さそうな気がするんですが、ただ時代としてずれているような気もしますけどね。うん、上ヶ原の豪族と奈良の豪族ね、どうなんですか藤原さんこのガラさんの妄想は。
そうですね、ちょっといろいろご質問をいただいてますので、はあ、まあちょっとポイントポイントでお話しできればなというところで、まず最初のところで、まあ農耕に適していない、まあ上ヶ原の台地のところでっていうところですので、まあ確かに農耕とかには適してないのかなと、多分おっしゃる通り、考えられている通りになるのかなと思っておりまして、ちょっと後でまた遺跡としてご紹介させてもらうつもりではいるんですけれども、仁川のあたりですね、仁川五箇山遺跡であったりとか、 伊賀の高田遺跡っていう弥生時代の遺跡が確認されておりまして、で、まあ、高知製集落って、まあ、考古学の業界の中で言われているような集落は確認されてるんですけども、はい、そこで農耕とかをしてたかって言われると、ちょっとしてないんじゃないかなっていうようなところではありますね。
じゃあ、そういう農耕をするような場所に、そこに住んで通ってた？
通ってた、そうですね。その高知製集落の問題についても、まだその考古学の業界の中でも、その、ま、いろいろ議論があるんですけれども、例えば、その戦の、その、ま、見張り台であったりとか、のろしを上げたりするような場所、っていうのがまず一つ考えられるような場所になって、で逆にまあ他のまあ自治体さん、まあ、大阪の方の有名な遺跡で言いますと、なんかそこのところでわざわざその環壕を掘ってすごい防御に適したような、しっかりその環壕を掘って簡単に入れないような集落をわざわざ築いて、で、まあ、稲作に入った弥生時代から一個前の縄文時代に戻ったような、木の実とか狩猟を採集するような生活をしてたりする例とかも考えられますので、まあ、この辺で農耕をしてたというよりは、もしかしたらその大阪の例みたいな形で、一個前の縄文時代の生活をしてた可能性ももしかしたらあると。
でもそれやったら集落というより砦ですよね。
そうです ね、
ね、はい、そんなにこの辺りの時代でそんな戦がっていうか戦いは結構あった
結構あったんじゃないかなと。で、この高知製集落っていうのは大体弥生時代のまあ中頃、まあ中期の終わりの方からまあ後期、終末期にかけてまあ全国的に見られるようなものになりますので、で、まあこの辺になると、武器、サヌカイトとかで作るような武器もものすごく大きな武器になって、もう殺傷能力の高いような武器が出てきたりとか、で、まあ中国の文書ですね、とかでも、和国大乱とか言われるような時代とちょうどリンクしてくるような。
大乱って大きな
争いが。
乱世の乱。
はい、
わへぇ、はいはい。
のような時期になってくるので、まああくまで、まあ私の個人の妄想の話ですけど、ですけど、まあ、はい、もしかしたらその日本の国内が、その、まあ、大きな戦で、まあ、戦に備えて高いところで、まあ、防御機能の強い集落を築いていた可能性がもしかしたらあるかなと、はい、いうようなところですね。
どうなんですか、上ヶ原付近の豪族と奈良の朝廷との関係とか。
朝廷との関係、そうですね、そこまではさすがに見えてこないかなというところですね。はい、で、まあ、古墳の立地とかについては、まあ、周辺の、まあ、阪神館 の、 古墳の立地とかを見させてもらうと、まあ、大きく2パターンあるのかなというふうに個人的に思ってまして、で、まあ、ここで書かれているように西宮市内でも苦楽園であったりとか老松とか、うん、高いところにある古墳、まあ、上ヶ原もそうですね、のところにある古墳群 と、うん、で、逆にもっと海側ですね、この辺で言うと、まあ、五色塚古墳、神戸市の五色塚古墳であったりとか、はい、で、まあ、乙女塚古墳、まあ、で、海沿いにずっとあって、西宮市内で言うと最近発掘調査で見つかった津と大塚町遺跡の古墳とか、はい、海際にあるような古墳の2パターンがあるのかなというような形で、まあ、多分この、まあ、海側で、気づかれているような古墳については、その、まあ、瀬戸内海沿いで船で移動しているときに、はい、まあ、見れたりするのかなと、はい、いうようなところで、まあ、集落の、近くに古墳を作っている可能性があると。で、逆にこの、まあ、苦楽園、老松、で、上ヶ原周辺の山の、上にあるような古墳については、逆にその、集落から古墳を見れる、まあ、逆に言うと、古墳から、集落を見下ろせる場所にわざわざ作って、まあ、まあ、権威の象徴じゃないですけれども、で、この辺に気づいているのかなっていうような考えができるかなと。
なるほど、はい、妄想がどんどん広がってそうなんかな、これは検証はなかなかできないんですよね。
そうですね、立地についてはなかなか難しいところではあるので、ね、はい、
でも楽しいですね、こう かななんて思ってるとねで、ガラさんのね、はい、メッセージまだ続いてまして、出会える西宮の文化財2025の文化財カードにも関西学院内の関西学院校内の古墳がありましたね。公開日は過ぎているんでしたっけっていうことなんですが、これがなんと明日でございます。
はい、明日でございます。
12月6日の土曜日の朝10時からお昼2時まで、でしかも申し込み不要。
そうです、当日現地に来ていただければ、はいね、参加していただけますので。
これいいです。それでカードももらえるんですか。
そうです、あの参加していただいた方 には、はい、あの漏れなく今回、ねはい、作らせていただいているカードをお配りしておりますので。
めちゃくちゃかっこいい古墳の内部の
石積みの、そうです、あの今回関西、はい、学院校内古墳の中の石組み、まあ、あの石室ですね、はい、の写真をカードにさせてもらってますので、うん、それお渡しさせていただきますので、はい、ぜひ明日ご予定空いている方は来ていただければと、ねはい、
朝10時からお昼2時までですから、ぜひお出かけください。ただあの駐車場がありませんので、お車で移動してらっしゃる方はねちょっと気をつけていただきたいと思います。以上、関西学院校内古墳は入ったことがあるガラでしたちょっとちょっと自慢
そうです ね、
ねでもこれあの本当にあの入る機会ってほとんど年に何回か。
そうですね、はい、基本的には鍵で、はい、閉めてますので。
そうですよね、
はい、この機会に来ていただくのが一番ベストかなと。
ですよね、はい、こういうあの一般公開されるチャンスを出ないとなかなか。
そう、なかなか難しいです ね、 ね、はい、
ですので明日ぜひお出かけいただけたらと思います。なんかめちゃめちゃタイムリーな、
ね、そうです、本当に今日の明日なんで、
はい、本当ですよね。さあ今日はですね、藤原さんに上ヶ原周辺の文化財、その後編古墳いろいろ教えていただこうと思うんですが、古墳や遺跡、はい、結構いっぱいあるんですよね。
割とありますね、はい、はい、
じゃあまずは何からいきましょうか。
やっぱり上ヶ原を代表するとなると、うん、私個人的には、まあ、国史跡にもなっております、はい、徳川大阪城石垣石丁場跡というのがありますので、うんはい、まずそれからご紹介できればなと、はいはい、思っております。
はい、
はい、で、徳川大阪城石垣石丁場については、2月でまた番組で取り上げていただけると。
あ、たっぷりじゃあその時にご紹介いただけるんですか。
そうです、もう徳川大阪城一本でお話しさせてもらおうと思っております。
だってあれ言ったら本当この石垣のこの石はね、はい、みたいなめちゃめちゃストーリーがあるから、そんな今日ねこういろんな遺跡の一つとして取り上げるのはちょっともったいない
ですね、はい、ね、なのでこの辺は軽く紹介させていただきまして、はいはい、あの2月にがっつりと、はい、紹介させていただこうと思っております。
はい、
で、まあ、徳川大阪城自体がその江戸時代にあの大阪城をあの建て替えする、まあ、建て替えというか新しく徳川氏が築くということで、うん、上ヶ原周辺であの石垣に使う石材を採取しているような場所になっております、
はい、うん、はい、すごいんですよね、あれ本当にここから出してこの石がここに来たって分かるっていうのがすごいですよね。
そうですね、もう現地もそのままの状態で残っている箇所とかも結構たくさんありますので、はいはい、でその辺の評価がされて、まあ、国の指定史跡、まあ、あの2018年に指定されております、
うん、はあ、ということはここも普段はみだりに入ることはできないというエリア。
そうですね、あの、はい、あの兜山森林公園としてあの園路が整備されておりますので、あの園路沿いに見られる石が何石かありますので、うん、そちらについては自由に見ていただけるんですけれども、はい、あの基本的にそのがっつりそのまま残ってるっていう部分については、うん、あの現地は立ち入れないような状態になってますね、はい、
これも またツアーなどで、はい、ね、ご案内できる機会があると、
はい
はいはい、いうことなんですが。そうか、これは国の史跡というとすごいことですよね。なんかもうすごいやっぱりなんか重要だっていうことになるわけですよね。
そうです、はい、
でこの冬の史跡探訪、大阪城石垣石丁場跡と大阪城2回シリーズという これあのご案内いただけるツアーみたいな。
そうです、あの我々学芸員、うん、あのが、私も現地行かせていただくんですけれども、はい、その普段入れないですね、はい、あの大阪城の石垣石丁場の中、うん、で現地江戸時代からそのまま残っているような、うん、の生々しい石丁場の
生々しい、
はい、状況をあの我々解説させていただきながら、はい、一緒に現地巡っていただくというようなツアーです。
これ2回シリーズなんです。ということは、はい、2日2回とも参加していただける方じゃないとエントリーできない。
そうです、
はい、ということですね、はい、1月の17日の、土曜日です。こちらが大阪城石垣石丁場跡ということは西宮、
はい、あの兜山森林公園のところ
で、ね、はい、で1月の24日次の土曜日です。こちらは大阪城、
はい、あの現あの今立っているあの大阪にある大阪城の現地で、うん、ツアーをさせていただくと。
こっから切り出した石がここに来ましたっていう両方見てもらう。
そうです、あの一周目のところで、はい、まあ、まあ原産地といいますか、うん、ここでこういうふうに切り出しました、
はい、
でこれを次の週あの大阪城で、うん、あのここでこういうふうに使われていますという原産地と、はい、まあ、消費地ですね、両方見ていただくようなツアーになっております。
はい、時間はいずれも朝の9時半、午前9時半からということなんですが、定員が30名。これ人気のツアーというかあれなので、
はい、
もうすぐいっぱいになるそうです
、はい、
でこの募集がですね12月10日の水曜日です。午前10時から郷土資料館窓口あるいは電話で先着順で受付ということになります。電話番号をねちょっと申し上げておきますね。 0798-33-1298 こちらまでお電話かあるいは、窓口に、
はい、あの直接郷土資料館の窓口に来ていただければ、はいはい、受付できますので。
午前10時からです。もうあっという間に埋まりそうですかね。
そうですね、いつもご好評をありがたいことにいただいておりますので、
はい、
早めに申し込んでいただく方が確実かなと。
12月10日水曜日午前10時からの受付でございます。定員が30名ということですので、ぜひお急ぎいただきたいと思うんですが、なんかあの石丁場のみはまた、は
い、あそうですね、
はい、
その1月の分については、うん、大阪城とあの大阪城石垣石丁場の2つセットで回ってもらうようなコースになっているんですけれども、はい、2月にですねその石丁場だけあの西宮の森林公園だけの方のツアーも企画しております、うん、は
い、この時に2月にまあたっぷりお話を伺って、
はい、
っていう感じなんですかね。これはあの何ですか、開催はありますけど申し込みは、
同じタイミングで。
そうか、もう申し込んどかなあかんね、
はい、そうです、先に、はい、
もうこっちは何人なんですか。
同じですね、あの30名で、はい、予定しております。
なんか激戦区ですねこれゲットすんの。2月の21日の土曜日の開催、やはり朝の
9時半から、
はい、ということで、こちらは現地 の、 あの大阪城石垣石丁場跡のみの、ご案内ということなんですが、ここはの結構なんかトレッキングシューズぐらい履いていかなあかん。
そうですね、
なんか結構山道、
はい、あの道なき道をどんどん行くような感じになりますので、あ、まあ、見客向けといいますか、ある程度足腰に自信のある方で、はい、あの靴ちゃんとしたので着ていただく方が良いかなと。
ねえ、
は
い、なんか道なき道を行って落ち葉が滑りやすいとかいろいろ聞くとうーんとか思うんですが、でもやっぱりね、この目で見ておきたいというファンの方はたくさんいらっしゃるんで。
そうですね、はい、
はい、ぜひあの両方ともあの12月10日水曜日の午前10時からの受付ですので、郷土資料館の窓口あるいは電話 0798-33-1298 でお申し込みください。さあ人気のこれが徳川大阪城石垣石丁場跡でございますけど、 これまあすごいわーってここがね国の史跡ですか、はい、でもあるので、はい、もうなんかすごいねみんなでわーって言ってますけど、はい、他にもいっぱいあるんですよねこの周辺。
ね、そうですね、あの遺跡関係でいきますと、うん、西宮市内でいくとあの西宮砲台ですね、
はい、
がありますので、それも、うん、あの毎年秋ごろにですね、うん、あの学芸員行きまして解説していただけるような
もの、は
い、
これも人気の
そうです、
ね、場所なんですよね、はい、でもその、まあ、絶大な人気を誇るその2カ所の他にもいろいろありますよというところで、今日は上ヶ原周辺のいろんな遺跡、
はい、
古墳をご紹介いただくんですが、
はい、
じゃあどのあたりになりますか。
そうですね、うん、まずはその、まあ、大阪の徳川大阪城に近いようなところで行きますと、
はい、
まず上ヶ原の浄水場のところ、まあ、浄水場の中にですね、うん、上ヶ原浄水場古墳という古墳が実はあるような形になっておりまして、はい、で、あの、やっぱり浄水場の中ですので、
う
ん、普段はやっぱり立ち入ることができない。
そうですよね。はい。
ので、で、うん、なんか昔、その辺に住まれてた方とかに話を聞くと、昔はあの、実際その古墳の前まで行って遊べてたとかいう話は、はい。
おおらかだったんですね、昔はね。
そうですね。はい。は聞いたりするんです。今はもう厳格にその浄水場の中なので、はい、管理されててなかなか入れないんですけれども、
うん、
まあ、現状としては、片袖式の横穴式石室の円墳ですね、
はい
はい、になりまして、で、まあ、現状その墳丘、まあ、盛り土ですね、その石室の上に乗っているような土が、まあ、一部破壊されているものもありまして、
うん、
で、まあ、正確なサイズ感っていうのは、まあ、当時のものからだいぶ壊されたりしてますので、
はい、
不明なんですけれども、我々が、まあ、その近年ですね調査したところでだいたい5メートルぐらいの墳丘もともとあったのかなっていうのが最近の調査で分かってきているというところ。
これは大きい方なんですか。
そんなに大きくはない、はい。ただまあそのちっちゃいかって言われるとそのちっちゃくもないかなというような、まあ標準的なっていうたらあれですが、はい、
はい、
ぐらいかなと、はい、思います。
で、ここはなんかいろいろこう令和2年度に調査なさった時に新たに何かが発見されたとかってことあったんですか。は
いはい、そうですね。基本的にその、まあ、浄水場の古墳の、まあ、サイズ感の確認ですね。で、まあ、現状がちょっと立ち入れないので見に、あの、なかなか見れないんですけれども、
はい、
墳丘が一部剥き出しになった、その石室が一部剥き出しになってますので、まあ、どのサイズ感の、古墳がここにあったのかなというような確認の調査を入れてますので、
はい、
この先ほどちょっとあのお伝えさせてもらった大体5メートルぐらいかなっていうのがサイズ感が分かったっていうのが今回の調査で、まあ、成果かなと、はい、いうようなところですね。
なるほど。何か別に出てきたものはない。
ちょっとちっちゃな破片とかが出てくるような感じですね。で、まあ、ちょっと個人的に面白いかなっていうのが、はい、そのなんか調査中にですね、なんか布みたいなのにくるまれた五円玉が出てきて、
うん、
で、なんか工事中になんかあったんかわかんないですけど、古墳のところにそれが埋められてたんかなっていう。
なんか意味あるんですかね。
ちょっと意味深なものが出てきてるような感じですね。その、まあ、いわゆる遺物とかはもう本当にちょこっと出てきたぐらいの感じですね。
なるほどね、はい。まあ、現在はね立ち入ることはできないということなんで、
はいはい、
ね、なんかあそうですかってこういうのがあるんですねっていうところなんですけれども、
はい、
さあそれからのガラさんも入ったことあるという関西学院校内古墳、
はい、
明日ご覧いただけるこの古墳ですが、
はい、
ここはそう時たまこうやって公開されて見ることができるんですね。
はい、
入ることもできる。
はい。
はい、
で、あの、もう明日はもう入ることできますので、うん、まあぜひ、あの、お時間ある方は来ていただきたいなとは思ってるんですけれども、
はい、
で、昔その、まあ、浄水場の古墳も含めて、上ヶ原周辺って、あの、まあ、数十基古墳があったと。
そんなに、
はい、言われてまして、はい、で、まあ、昔その、まあ、今みたいに文化財保護法がしっかりしてなかったりもしますので、で古い工事でもう古墳とかが壊されて しまっていて、で、まあ、この地域で今、まあ、その、残っているのが、この浄水場の古墳と関西学院校内古墳、
はい、
はい、になっておりまして、まあ、そのうちの一つが、まあ、明日公開されるというところになっています。で、はい。で、調査も結構古くてですね、はい、まあ、昭和の34年とかに発掘調査、がされていて、まあ、そこからも調査がほとんど何もしてないような状態になってます、
は
い、
うん、
で、まあ、サイズ感としてはあの直径12メートルぐらいの、うん、墳丘があるっていうのが分かってまして、まあ、さっきの浄水場古墳が5メートルなんで、まあ、それに比べたらだいぶ大きい、はい、サイズ感になってております。
はい。
で、まあ、まあ、石室、まあ、実際カードも明日配らせてもらいますし、はい、見ていただいたらわかるんですけれども、うん、だいぶ丸い石使ってまして、で、まあ、この辺のその仁川周辺ですね、近くに仁川とか流れてますので、の周辺で、まあ、取ってきたというか拾ってきた、まあ、石材を、まあ、石室の石材に使っているんじゃないかな、というのがわかっております、
はい、
はい、で、まあ、特徴的なのがですね、やっぱりここが、その徳川大阪城に近いっていうのもあるからかわからないんですけれども、うん、石室の、天井の部分ですね、明日行かれる方はぜひ注目して見ていただきたいんですけれども、
はい、
大阪城とかのその石垣取るときに使われる矢穴っていうのが入ってて、で、もしかしたらここの古墳の天井石をそこから取って大阪城の石垣に持って行ってるんじゃないかなっていうような痕跡も見られますので、うん、もし行かれる方はその入り口のところですね、天井石の部分に注目して見ていただければ、
うん、はい、
古墳時代のやつに江戸時代の痕跡が残っているような、
そんなことがあるんですか、はい、はあ、じゃあぜひ上を見上げて、
はい、そう、上見ながら多分レアケースやと思うんですけど、
うん、
はい、ぜひ行かれた方は楽しんでいただければなと、
はあ、
はい、思います。
この古墳からはいろんなものが出土したりしたんですか、はい、
で、この昭和34年の時にですね、調査されてまして、結構出土しておりまして、で、特に注目すべきなのがこの副葬品、玉とか、なんて言ったらいいんですかね、アクセサリー類ですね、
はい、
が、結構数多く出土しておりまして、
うん、
で、関西学院校内古墳が、まあ、後期、古墳時代の後期、まあ、終わりの方ですね、
はい、
の古墳になるんですけれども、この時代って副葬品とかで玉類、そのアクセサリー類の副葬品が減っていくような時期になるので、
うん、
その中でこの量はすごいなというようなアクセサリーが出てますので、もしかしたらこの女性とかがここに埋葬されてたんじゃないかなというような想像できるようなものが出ております。
いろいろこうね、そこからこう想像が広がっていくっていうのはすごい楽しいことですよね。
い
や、まあ、この他にもこの辺りは五箇山古墳群といって、西宮から宝塚に向かっていろいろあるんですけど、はいはい、じゃあこれは後半に心当たりをまとめてまたご紹介いただきたいと思います、はいはい、桜西宮再発見第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。今日は藤原亮太さんの担当で、上ヶ原周辺の文化財後編と題してね、遺跡や、古墳をお話しいただいてるんですが、メールが届きましたよ。やっと朝晩は12月らしい気温になってきましたね。さっき買い物から帰ったばかりで遅刻ギリギリセーフとホルルンさんでございます、今夜は上ヶ原の続編でしたね。いやはや予習ができてなくて不出来なリスナーですが、耳をダンボにして拝聴させていただきますのでよろしくお願いいたします。あー、頑張って帰ってきてよかったよかったお帰りなさいませでもね、こうやって楽しみに帰ってきていただけるっていうのもね、嬉しいなと思いますよね。本当に
ありがたい限りですね、はい、
さあ今日は、藤原亮太さんに上ヶ原周辺の、ね、遺跡、そして、古墳、いろいろご紹介いただいてるんですが、じゃあ遺跡で、仁川五箇山、
はい、
仁川高台、
はい、
おお、これは、
はい、それぞれまあ別の遺跡にはなるんですけれども、
はい、
仁川五箇山遺跡と仁川高台遺跡と、うん、 という2つの遺跡、うん、で、まあ、距離が非常に近いので、うんうん、今回まとめさせて紹介、まとめて紹介させていただこうかなと、はい、いうところでございまして、うん、で、冒頭にですね、ガラさんから質問いただいて、はい、そこで回答させてもらった内容と結構近い部分になってくるんですけれども、
うん、
まあ、これも、その、先ほど、答えさせてもらった弥生時代の高地性集落ではないかなというようなところでして、
うん、
で、まあ、遺跡の時期がその弥生時代の中期から後期って言われる、うん、まあ、いわゆる高地性集落の時期と同じようなタイミングの、はい、遺跡になります。
うん、
はい。で、発見の経緯についてはなんですけれども、うん、これ発見自体が結構かなり古くてですね、遺跡の、まあ、範囲がまだ指定されていない時に、うん、まあ、工事をされてて、
はい、
で、工事の、まあ、最中にですね、住居の跡じゃないかと思われるようなものが出てきていてて、
うん、
で、当時の少年、まあ、今、兵庫県の考古博物館の名誉館長をされている石野さんが見つけて、
はい、うん、
それを、まあ、関西学院大学の、武藤先生が調査されて、
は
い、というようなことになっています。
で、いろんなものがまあ出てきた。
そうです。で、その、まあ、住居と思われるやつを、まあ、実際調査してみたら、やっぱり住居やったというところで、さまざまな形の住居が見つかってまして、
はい、
まあ、平面の形ですね、縦穴住居の、円形のような縦穴住居であったりとか、うん、墨丸方形って言いまして、
うん、
四角形の、まあ、角が丸いような、隅っこが丸くなっているような住居で、あと方形の、うん、まあ、四角の住居などが見つかっております、
うん、で、そこで人が暮らしてたんだろうというその土器だったり、はい、そういうのも出てきてるんですね。
もちろん、はい、土器も出ておりますし、うん、で、まあ、サヌカイトであったりとか、まあ、石器とかに使われるような石材ですね、うん、が見つかってたりとか、で、鉄器とか、その辺も見つかっておりまして、で、特にこの中で注目していますのが、まあ、土器なんですけれども、はい、土器の中にはですね、たまにその絵で、絵画ですね、絵が描かれていたりとか、うん、で、何か当時の、まあ、言語なのか何なのかわかんないんですけれども、はいはい、記号が描かれている土器っていうのが見つかることがあるんです。
うんうん、
で、この仁川五箇山遺跡で、その、絵画、まあ、絵画というか記号ですね、
うん、
が書かれた土器が見つかっています。
ね、いろいろとこれも重要な、ね、ものなんだと思うんですけれども、
はい、
まあ、そういった遺跡、それから古墳はあとどのあたりに、五箇山古墳群というと、
そうですね、五箇山古墳群なんですけれども、
はい、
この、まあ、仁川五箇山遺跡であったり、仁川高台遺跡と、まあ、うん、重なってくるような位置取りではあるんですけれども、
はい、
西宮市だけではなくてですね、
うん、
お隣の宝塚市さんの方ともまたがって、分布しているような形になっております。うん、
はい、
で、まあ、古墳自体は4つもともとありまして、で、1号墳と2号墳が、西宮市内に所在しておりまして、
はい、うん、
で、3号墳と4号墳については宝塚市さんの方に所在しているというような形になります。
なるほどね。その他にもまだまだ古墳ってあるんですよね、市内に。
そうですね、古墳は結構ありますので、うん、
はい、はい、
で、上ヶ原周辺で行きますと、
うん、
今はもう形とかが全然ないんですけれども、
はい、
上ヶ原車塚古墳という前方後円墳がもともとあったと言われておりまして、
はい、
まあ、江戸時代の地図とかを見るとそこにあっただろうと思われるような古墳が見られるというような形で、まあ、もともとあったんだろうなという推定ができるというような形ですね。
はい。
で、他にもですね、まあ、今の、まあ、高陵中学校のあたりの、古墳がありまして、
はい、
で、まあ、上ヶ原入り組の古墳と いう名前なんですけれども、うん、
はい、
現在は県立の西宮高校の敷地の中に移築されている小さな古墳とかも見つかっております、
うん、なるほどね、はい、結構じゃあ遺跡それから古墳というのはねたくさんあるということですよね。
そうですね、
市内にね、はい、さあそしてです、なんでこんなに忙しい時期にっていう無理やり藤原さんに来てもらったなんてと今やってはるんですね。12月2日の火曜日から28日の日曜日まで埋蔵文化財調査速報展、新たに分かった遺跡たち、これを担当してらして、
はい、
で12月の18日の、午後3時から、そして、12月20日の、1時半からは展示解説もなさいますし、展示関連講座としての学芸員講座が津都周辺の遺跡たちということで12月18日の木曜日の13時半から、これも全部藤原さんが担当してらっしゃる。
はい、はい、全部私が、はい、やらせていただいてます。
忙しいわそうなんですか。これはそれぞれ申し込みっていうのは不要で行くことができるんですか。
はい、当日来ていただければ、うん、席ある限り座っていただけますので、
はい
はい、そのまま来ていただければと思います。
はい、西宮市立郷土資料館で現在開催中、月曜日が休館ですのでお気をつけいただきたいんですが、入館無料でこんだけすごいものが見られるという、これやっぱりものすごく力の入った今回速報展なんですよね。
そうです、今回結構頑張らせていただきましたので、ぜひ多くの方見に来ていただければ大変嬉しく思います、
は
い、
そうですよね、はい、一番見ていただきたいところっていうのはどんなところなんですかね。
やっぱりちょっとね、調査の中身、展示の中身話すことになるんですけども、うん、ちっちゃな石組みの遺構っていうのが出てきておりまして、
はい、
それがちょっと何の目的で作ったんかわからないんですけれども、うん、調査の場所的にもしかしたら古墳の石室を模して作った50センチぐらいのちっちゃな石組みの遺構なのかなというふうに思ってまして、
はあ、それはどのあたりからで出土しているんですか。
東の大御町ですね、
はい、
で出ておりまして、うん、で周辺に最近古墳が12基見つかっておりますので、
はい、
もしかしたらその古墳に関係するような石組みがここで見つかっていて、うん、でその見つかった古墳についてはもう石室とかがなくて、
はい、
どんな状態やったかわからないっていうのが今の調査の結果なので、
うん、
もしその石組みの遺構が石室を模したものであれば、わ、うん、からなかった古墳の石室の形がこれで分かってくるんじゃないかなと。
すごい発見につながるかもしれない、その調査の速報点、はい、ということなんですね、
はい、
これはぜひお見逃しなくね、お出かけいただきたいですが、本当に出会える西宮の文化財2025として、これずっと今やってらっしゃるんですよね。10月の25日から12月の7日まで、
はいはい、
これも本当にいろんな形でコレクションカードが出てたりとか、
はい、
なんか本当に西博めちゃめちゃ今来てますね。
はい、頑張って
頑張ります。波が来てるという感じです、はい、西宮市立郷土資料館は阪神高路園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半まで、月曜日が休館です。で年末年始は12月29日から1月4日までお休みですので、年末は28日の日曜日まで、そして年始は5日が月曜日で通常の休館日なので、6日の火曜日からオープンということでございますので、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。いやでもなんかね、本当にいろいろとね、またまたいろんな次の展示も考えてらっしゃるようですし、
はいはい、
まあ、これがどういう発見につながるのかっていうのもすごい楽しみなので
、はい、
ねえ、埋蔵文化財調査速報展、新たに分かった遺跡たち、ぜひ藤原亮太さんの力作を 見にね、お出かけいただきたいですね、はい、そして来月1月は第1週がお休みですので、新年最初の郷土資料館さんの登場は1月9日になります、学芸員の中谷真由香さんに上京寺の文化財を紹介していただきます。どうぞお楽しみに。というわけで2月は再び、藤原亮太さんが、ね、はい、石丁場と、
はい、
すごいあのなんか力説いっぱい語りたいことがあるという今日はさらっとご紹介いただきましたけど、はい、そこをたっぷりと語っていただくということで、ぜひ楽しみにしております、はい、そして第2金曜は向こう側女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。来週12月12日は鳴尾向こう側女子大前駅その前編でございます、12月と1月の2回にわたってこの駅を徹底解説していただきます。丸山先生のメッセージもお待ちしています。というわけで今日は西宮市立京都資料館学芸員の藤原亮太さんに、上ヶ原周辺の文化財その後編と題しまして、いろんな、ね、遺跡それから古墳、はい、ね、紹介していただきました。いやいや、まだまだ知らないところに知らないものが眠ってたりするし、
はい、
ね、
は
い、もしかしたらもっともっといろんな妄想が広がってたらいろんなものが見つかるかもしれない楽しみな世界ですね、これ。
そうですね、まあ、どこに何があるかまだ我々も分かってないところがありますので、新発見はやっぱりつきものなので、まあ、楽しいところは楽しいですね。
ね、そしてまたあのなんか見つかったぞっていう時にこう調査速報点みたいな感じで教えていただくと我々もどこどこみたいな感じでね、ちょっと見に行ったりとかもできますし、
はい、
いいですよね、これね、ぜひぜひまたご活躍いただきたいと思います、はい。今日は西宮市立郷土資料館学芸員の藤原亮太さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。